ということでね、
はい、
お送りしておりますけども、うん、もう春も間近でございますが、
本当にね、
私まあ、あんまり趣味がないんでね、
うん、うんうん、
まあ、ないんですけど、
食べることと寝ることぐらいじゃない。
あ、もう寝ることだけですね。食べるのもね、まあ、あんまり趣味って言うほどね、
うん、
その店行くような金もないし、
グルメみたいなね、いわゆるそういうことではない、
うん、もうコンビニでも A とおにぎりと B とおにぎりどっちを買ってもそのレベルですよ。僕が言うグルメっていうのはね。でそんな中で私今唯一、まあ、ちょっと楽しんでることっていうのがまあありまして、
はいはい、
ヤフー不動産を見るっていうね。
え、
ヤフー不動産、
ヤフー不動産、
ページ、うん、ページ、
まあ、ありますもんね、ヤフーニュースとかね、
そうそうそう、ヤフーメールとか、
メール、ヤフー天気とか、
ヤフー不動産、ヤフー不動産、で要は不動産サイトなんですけどね、
うん、
まあ、非常によくできてて、
うんうん、
でおすすめ物件が下に出てくるのよ。だから一見見たら、
あ、これに近いものとか、あなたにはこういうのもいいんじゃないですか、
そうそう、それが結構ね、なかなかこう、うん、面白くてですね、まあ、県内の物件をずっとまあ見てるわけなんです、
うん、
まあ、中古住宅の一戸建てですね、
うん
うん、
え、どうしたんですか。
え、いや、僕は昔から、まあ、元は工務店の息子でもあるんでね、もともと家のことは好きなんです。
好きなんですね。
で、家内建て用もずっと担当してたし。
あ、そうだそうだ、いろんなお家巡ってましたもんね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、別に、まあ、巡ってたのは上林君恵さんですけど、まあ、その横でマイク持ってただけなんで、
横にいた、
うんうん、横にいてたんで、もうその分、それも20代の前半にやってましたんでね、いろいろこう面白い物件見てるんでね、
うん、
で、まあ、でも私が興味あるのはその新築よりもその中古のね、
うん、
まあ、古い家なんですよ、
うんうんうん、
で今やっぱりこの空き家事情がね、非常にこのいっぱい空き家がいっぱいあるんですよ、
う
ん、
そうか、
もうあちこちに空き家があって、うんうん、でしかもこう古い家ね、
うん、
築50年以上の、まあ、100年とか70年とか、
うん、そういうの、ね、
いっぱいあるのよ、
うん、
で安いんよ今、
うん、
まあ、特にその和歌山市の周辺部ね、
紀
の川市とか、
うん、
桂木町とか、
うん、
まあ、海南有田ね、こういったあたりでそういう物件がどんどん出てるわけ、
うんうん
うん、だから僕はそれをまあよく見てるんですよ、
うん、
特に面積の広い順とか土地面積の広い順とか、 あるいは値段の安い順とか、
はい、
築年数の古い順とか、うん、それをまあよく見てるんです。
タイプがいろいろあるわけですね。
そう
お家の間取りもそうだし、
そうそうそう、
庭があるのかとか、駐車場どうかとか、
で、まあ、うん、お金はね、まあないけど、
うん、
まあでも安いし、その、うん、やっぱ新築建てたら2000万3000万かかりますから、
そうです
ね、それと比べたらだいぶ安いからね、あ、いいなと思いながら、まあ、見るわけで、まあ、予定はないし、
うん、
金もないんですけどね、
なんかそういうね、なんか急に予定があったのかなと思って。
いや、ないですよ、ないあるわけないや
ん。だったら言ってくださいね。
言うたらなんかしてくれるの、
遊びに行く。
なんやねんそれ。金貸してくれるんじゃないの。でね、楽しく見てるんですけど、うん、やっぱり昔の家なんでね、
うんうん、
なんかそのあれと思うことも結構あるんですよ。
ああ、
うん、というのはね、
うん、
例えばね、うん、まあ、昔の家になったら台所ですとパッてね、
うん、
そんなんまあありますわ、うん、写真ね、
写真がついてて、
あるいは今とかってあるんですけど、うん、あれと思う物件がまあ4軒に1軒ぐらいはあるんですけど、まあ、まずはね、トイレとかお風呂、
うん、
水回り大事だから
気になりますよね。
まずね、手すりがついてることが多いんですよ。
あ、
お年寄りが ね住んではったんやろ
う
なと思う、
うん、
まあわかるわな、うん、でパッて台所見るんですよ、
うん、
だごちゃっとしてることが多いんですよ、
うん、
すごい生活感が、
うん、
あ、まあでも年いったらね、
うん、
片付けたりするのもまあ億劫にな
かなか
なりますよ ね、
うん、
だからまあそんなもう綺麗になれへんし、
うん、
でまあ不動産屋さんが来るからって別にね、片付けることもまあないわけですから、
そっか、そのままもう、
うん、もう大体そのまま
だって前のまま
を、うん、そうで、あとまあ客間とか、うん、なんか今みたいなのがパッて映るんですけど、
う
ん、なんかパッてこう仏壇みたいなのがあったりとかして、
大体そうでし
ょ、ね、まあそれはまあわかんねんけど、うんうん、パッな、これな、あれこれなんか葬式の後じゃないのかみたいな物件が
どんなタイミングで写真撮って
る。だからいや、さね、直後じゃないんやで、
うん、
直後やないけど、
何日か後みたいな、
そう、まあ3ヶ月4ヶ月半年経って、まあもうやっぱり主が亡くなった後の家っていうのは、
うん、
そのまま なんのな、
そうか、
うん、
あ、
そんな感じが多いねん。
でもその例えばですけど、
4件に1件ぐらいは、
ご親戚とかね、
うん、
ご家族がね、
うん、
まあ、多少は片付けたりとか、
いや、だから多少は片付いてんねんで、
うん、
片付いてんねんけど、なんかこう葬儀屋さんでね、お葬式したらこう、その何、その後のなんかセットみたいなのも結構込みでついてたりすんのよ、なんか台とか家とか、そんなん全部込みでついてた、それそのままやな、
そのままもう、
そう、これはあーあーって、うちのおばあちゃんも死んだ後家こんな感じやったっていう感じの写真が4件に1件あるのよ。
すごいね、
うん、
そう、4件に1件ぐらいっていう、
そうなんよ、これ見ててね、
うん、
なんか疲れるね。参りましょう、せーの、
らしくあれ、
らしくあれ。
与えまして、でもね、前に大事に暮らしてた人がおるんやなっていう痕跡が分かって、あったかみもあるというね、
うんうんうん、
チェリーでございます、
ね、あと懐かしい匂いとかしそうですね。
そうそう、そんな感じ
です。
特にそう、はい、昔の家はほんまそんな感じやで、
ね、おばあちゃん家の匂いってなんかありますよね。
あるある、ほんま本とか積んだままとかね、
うんうんうん、
そんなん多いわ。 だからほんまに今ね地方ねどんどん過疎化進んでますから、うん、まあ、そういう空き家も増えてんのかなってね。
そうですよね、うん、
気がしますね。
うん、でもそれを求めてる人もきっといるだろうし。
そうそうそうなんですよ、うんうん、直してね住めたらいいなと思いますけどね。
チェリーさんはどうですかその、うん、空き家とか。
僕空き家大好きなんですよ、うん、子供の頃から僕空き家好きなんです。
空き家が好き、
ええ、うん、ミスター空き家と
言われて、
ミスターアジッコじゃないですよ、ええ、ミスター空き家ですわ。
アジッコだったらこうねラーメンをこう、
そうそうそうそう、
そういうオープニングでした
けど。そうなんです、そうです、
はい、いろんな料理、料理がね、出て
くる空き家ですわ。
うん、住まないですか。
え、空き家、
うん、もし機会があったら住んでみたいとかね。い
や、機会があったら住みたいとはもう常々思ってるんですけども、うん、機会もないし、うん、お金もないしもう時間もないし、うん、ね、やっぱり通勤が今本当に近いんでね、会社
すぐです。
今ってもうこの10年近いんで、
ずっとすぐ、
まあちょっと遠いのはあんまり想像つかないというかね。
あ、そうですね、う
ん、なかなか難しいなとは思います、まあね、でも本当にね、今そのヤフー不動産を、うん、まあ、みんなが、まあ、唯一の楽しみです
でも私も結構私はね新築とかも見るんですけれど、あ、
うん、新築は全く見ない
ですね。昔の物件と、うん、今の物件のこう違いを見るのが好きだったりもしますね。
なるほどね、
あ、間取りからしてまあ違ったりとか。
全然違いますね。
今の流行りってこうなのかなっていうのもあるし。
知らんな。
だいたいそのね、キッチンがこうなってます、ね、形がね、
そう、だからまあ、ね、やっぱり今の建物のいいとこは生活しやすいことですよね。
そうそうそう、
やっぱり昔の物件ね、風呂とかね、うん、もうタイル張りとかやからね。
ああ、そうか。
でもやっぱりお風呂とかだけ改装してる家も多いですね。
リフォーム済みとかね、
ユニットバスで、
うん、書いてあるのもあるし、
多いです。やっぱ昔の家であるのはトイレ風呂が別棟になってるパターンね。
ああ、そうですね、
あれ冬寒いで、ね、
だって雨の日とかね。
そうそうそうそうそう、
どうするのかなと思いますね。
そう、あとやっぱり昔の家やったらね、敷地内に家が2軒あるような、
うん、
多分途中でその若い夫婦のために建てたとか、
一緒に住むことになって、
そうそうそう、こんな家買ったらどっちでメインに暮らすんかなとかね、そっちの方が新しいわけよ。で、風呂トイレもそっちにしかない家とかね、うん、そんなもあるんですよ、
うん、じゃあそのね、新しくできた方にも主に住んで、
そう、でも趣があるのは古い方なんですよ。
そっちですよね、うん、だからどうしようって感じ。
そうなんですよ、
集まりの時はそっちで
集まれへんでしょ。誰が集まるんですか、
う
ん、
親戚一同
と、ね、親戚おれへん、そんな数えることしかね。
ねえ、そういうことも考えられます。パーティー、大パーティーをするとかね。
パーティーないですね、
もう会社の全員で行っても大丈夫。
あ、まあね、ね、全員メガネですけどね全員メガネのおっさんですけどね
本当にもうそうなん
ですよ、最悪ですよね、鼻ないわってね、これが放送局かっていう感じですけどね
記念写真を撮りたがる
ね、え、本当にね、
そうそうそう、
まあ、そんなんでね、うん、まあ、夜な夜なね楽しんで、
う
ん、
いいじゃないですか、
まあ、もしそういう中でいい物件が見つかってね、うん、もしローン組んで買うことになったら、うん、まあ、また報告したいとは思うんですけど。
そう、本当にお知らせしてくださいよ、
うん、あと、うん、中川さんにいい建築士さん紹介してもらおうかなとは思うんですけど、
ね、あ、そうですね、
だいぶ建築士に詳しいと思うんで。
いや、建築士さんに詳しいけど、
かなり建築士事務所協会に詳しいと思うんでね
いや、建築士さんに教えてもらってるだけなん
で。いやいや、あんだけ詳しかったらもうね朝から本当に勉強になってますんで、
本当にね、ありがとうございます、
はいはい、パートナーを探したいと思います。
はい、
はい、ということでございまして、今日も30分間よろしくお願いします。
杉良太郎をはじめ、三河健一、千正男、瀬川栄子、山本譲二、山川豊、五代夏子、市川由紀乃が出演。古都清野を迎え、和歌山ブルースで和歌山を盛り上げる演歌歌謡曲の祭典 in 和歌山、5月8日ビッグホエールで開催。チケットは S 席9000円、A 席7000円でただいま発売中。お求めはお近くのコンビニまたは取扱店で。
杉良太郎です。和歌山ビッグホエールでお会いしましょう。演歌と歌謡曲で和歌山を元気に。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、元気
にいきましょう、
ね、はい、お送りしております、うん、さあ、このコーナーではですね、中川智美アナウンサーの絶好調な日常じゃんじゃんご紹介していきます。
突然なんですが、
は、
私、うん、今市長なんですよ。
市長？
市長。
市長？
市長なんですよ。
いや、市長はいてるでしょ、だって市役所に
各ね、市役所、
うん、中川さんはだってそんな出勤してないん、市役所に。
それがね、
まあ、最近ね在宅ワークなんかもね、うん、流行ってますけども長谷さん在宅もしてないしし
てないですね、うん、
大体会社におるからね朝から晩まで会社におるからね
ね、いないなと思ったらね
土日祝はもう現場の営業や
そうそうそういいじゃないですか
小遣い稼ぎって
そんなね、ことはいいんですよ、
ええ、
あのね
は
まあスマホの中だけで
スマホの中で
市長になってるね。
どういうこと市長のコスプレしてんの
市長のコスプレってどんなですか分かれへんけどスーツ姿
そう、うん、あんまり女性市長とかねあんまいてないんでねでもスーツ着てるでしょうね
そうでしょうね、
うん
うん、
トレーナーっちわけにいかんのね、
う
ん、
いやいやそうじゃなくてね
熊さんのトレーナーみたいな、うんう
ん、あのね素敵
ダイエーで買ったみたいな
可愛、ねうん、いいね、うんうんうんあのね
あ
ゲームで街を作るっていうゲームがあるんですよ、
うん、街を作るっていうゲーム
アプリで最近また出てるのを見ましたね、名前からあるんでしょうけどね
そうゲームのアプリってどこで手に入れるわけ Google アプリで見るわけ
そうです
Google プレイか
Google プレイで見ますへー、はい、でひょんなことから、うんまあ、始めてみようかなってたまたま思ったんで始めたんですけれども、は
いうん、もう今さら統一選出るとかやめてよもう選挙近いから放送お蔵入りになるからね
あの、はい、そういったことはございません
ないですかはいわかりました、はい、声もかかってないですね
ない全くありません
そうですか、はい、はいはいよかったそれ一応確認しとけんかったらややこしくなってくる
ないですから
はいはい、
はい、ないです
ないですね
ゲームしてるだけ
ゲームねはい、はい
シムシティっていうゲーム
が
ね
もう一世風靡した私のスーパーファミコンでやりました
やりましたね、
うん
その話をね前にチェリーさんともしたことがあるなと思いながらですね、はい、シムシティ私はねスーパーファミコンで2000というシリーズだったと思うんですね、
うん、そうやな僕も2000かな、うんまあ、もっと前からねあれファミコン時代からあるのかなファミコンはないか
ファミコンはあるのかもしれないですが、
まあ、普通はスーファミやね
あとねパソコンのゲームだったと思います
もともとパソコン、うんうん、そうやそうや、
ね、で私はスーファミ、うんうん、チェリーさんもスーファミ
ね、そうね
で道路を引くところから始まる、ね、まず発電所とか作ってね
そうそう
で道路を引っ張ってきてですね
そうそうそう
でそこにあの送電線をつけて、
ね、
で住宅エリアこことかね
ほんな徐々に街ができてくるんですよね
勝手になんかみんな集まってきてくれるんです、
うんうん、
で郊外がどうだとかね
そうそう廃墟になったりとかね
ドンみたいな、ね、
そうそうそうポロ
でそれをまたあの崩したりと
かそうそうぐし
ゃで突然なんかあの謎の宇宙から来た生命体みたいなのがやってきてね
そうそうそう
あの火をバーって吐いたり
街、ね、が壊れてしまった
りわー大変だみたいな
そうい
うゲーム
消防署カンカンカンカン
カンカンカンそうそうそう1ヶ月に1回あの経つと1ヶ月経つと新聞が出てね、市長頑張るみたいな、ね、
そうそうそうなるなる、
今日は暑い日が続きましたねみたいなそういうのが書いてある、
あるある懐かしいなでももうあんま覚えてあん一生懸命やったけどあんま覚えてない、うんほんでもシムシティ ね、
そうで、
はい、
それが、
うん
あのアプリでできるっていうんで
偽物じゃないのそれ街を
本当
にシムシティな
だと思いますでそれをやってるんです
よ、うん、いいね
始めてみたら、うん、そのファミコン時代にいろいろこれは、うん作業が大変だなと思っていたようなところとかがクリアされていることが多くて、
うん、そうなんや
例えば、うん、送電線を引くっていうのは、うん、もう省略されてるんですよ
ああそうなん、うん、最初から引かれてんの
そうそう勝手に引いてくれるんです
あなるほど
だから道路をつければ、うん、それに沿って
送
電線ができるだからそこの道路にこう設置した面のところにここに住宅を置くとかをすると、
はいはい、エリア指定したら
そうそうちゃんと電気が通るようになってる水道も同じく
ああそうやね
そうそうすごいあの便利になってましたね
あまあね、うん、送電線いちいち引くっていうのも
いちいちそのピピピってやらなくていい、
ね
うんファミ2ファミ版と今ね、
まあ、違いますけどね
比較してるというところ で、ねだいぶ時代が進んでますよね早速ね町の名前とかも適当になんかつけまして
あれ町の名前なんかつけるんやったっけ
つけますつけます、
もう覚えてないな、
うんうん、
でともちゃんシティやな、
うん、もうそんな感じですよ、うん、なんとかシティみたいなね、
はいはい
はい、でつけてもうまずはチュートリアルがあるので、うん、その道路引っ張ってくださいとか教えてくれるんですよ、はい
は
い、
最初ね、
うん、でここからここまで引いてねとか、
はいはい、
でそれに沿って作ってるとなんとなくね形が
出来上がってくるん
だよね、そう、出来上がってくるんですね、
うん、そうやな、
うん、で、なんかいろいろ工場も作れて
そうや、ね、
で工場で作ったものを資材を、
うん、運ばなかねな
あ運んだりとかね、うん、その輸出、うん、輸入輸出とかも、
はいはい、
でそういうのもやったりとか、うん、あと住宅でお困りごとがあるので、う
ん、
それを、まあ、学校作ってよとか
あ声が寄せられるわけや
そう言ってくれるんで、うん、それをまあやるんですけど、はいはい、そしたらみんな満足して、
うん、
満足度が高いと、うん、たくさんの税金を納め
てあ、まあ そうやね、
そのお金でまた新しい施設を建設したり、うん、
あなるほど
公園作ったりとか
あいいですねいいことやね
で私最初にちょっと、
うん、失敗した
失敗しましてみんなが結構公園を欲しがっていたので公園をそのお金みたいなのがあるんで、ええ、その
作ったわけ
それでねあの結構いっぱい作ったんです、うん、どんどんどんどん、
ええ、
同じ形の公園をどんどんどんどん作ったんです、
はいはい、
そしたら今お金がなくって、
なるほど、
うん、そうちょっと困って
るじゃあお金どうやって増えるの工場作ったらいいんですか
お金はその工場で、うん資材をいっぱい作って、うん、でそれを加工する施設っていうのが
あるあなるほど
加工して椅子とか、はいはい、テーブルとかあと
木工製品が強い町なんですね
そう、とにかくね、
新宮ですか、
丸太からどんどんね、
丸太から、
丸太と新宮ですよ、鉄みたいなのを作る
の、鉄、
うん、そしたら
新宮と炭金が一緒になってるような感じですかね。
そうですね、あの丸太と鉄を作りましてね、
ほうほう、
でそれをまあ椅子にしたり、あとなんだろう、メジャーとか作る
メジャー
そう、メジャーを作る施設があるんです。メジャーをどんどん作るんです。
大阪市平野区みたいな感じかな。
そう、ハンマーとメジャーと
鉄鋼製品がやっぱり得意なんですね。
なんかどんどん作るんですよ。そしたら急にレベルが上がると別の原料を作れるようになるんですけど、
もっと高度な製品が製作できる。
そして何かなと思ったら、うん、種が作れるようになりました。
種
ひまわりの種みたいな、うん、マークが出てきてでそれをまたどんどん作るわけですよ。そしたら種で何ができるのかというと野菜ができるんです、
ね、う
ん、
ああそうか、なるほど。
で野菜を作って、そしたらね、うん、今度その住宅エリアのところから話がまた来て、うん、住宅のその施設をねマンションにしたいので、うん、
あ、高層化してね、
あのこういう資材を必要としていますみたいなのが出てくるんです。
なるほど。
ランダムなんですが、はいはいはい、なぜか野菜なんですね。
なんでやねん。
で野菜がそこに供給されると、うん、タワーになるんですよ。
なんでやねん。
よくわからない
んですが、どんな物々交換のルールや
よくわからないんですが、そういうことが起きたり、
あ、
面白いですね。
面白いですね、
でいろんなもの、今 レンガとか作れるようになった。
あ、レンガ、あんま今時の建築にレンガを使わないんじゃないですか
そしたら
レンガ作りの建物、
レンガを欲しがっている別の市があるんです。
あ、
ここにあの、うん、交換しましょうみたいな、はあはあ、それでお金を作ったりする。
へ
え、うん、そしたら図書館が作れるようになったりして、
レンガ、あ、レンガのお金で、
ね、お金で図書館を作ったりする、
はあ、ね、まあ、まあ生産活動ですね。
はい、面白いですね、やってますけど。
いいですね、
うん、他の町を見に行くこともできるんです。
そうなんですか、
うん、そうすると参考になるんで、あの他はどういう配置でね、
なるほど、
この辺りに工場エリアにしてるんだなとかね、うんうんうんうん、ちょっと違うので参考にしたりして、
あ、
割とハマってやってますね。
あ、いいですね、うん、楽しそうですね。
楽しいですね。
あんた忙しいのにいつそんなことする時間あんのよ。
え、なんか寝る前とか、
社長みたいな喋り方になってたけどいつそんな時間あんのよ、
ね、私は市長ですけど、ね、
あ、そうか、ほんまやな、うまいな、うまいな、さすがやな、
シムシティやってます、
素晴らしいです、ね、楽しそうな中川さんのお話聞けてよかったです、ね、楽しいフリしてくれてありがとうございます
フリじゃないです、
あ、そうかそうか、楽しい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。がっかり。
がっかりですか、
うん、
うん、
がっかり、
なんだろう、
くまさんディレクターのタイ土産
あー、行かれてたみたいでね。
そうそうそう、タイにね、くまさん元ディレクターがね、うん、タイへ、まあ、旅行へ行って、
タイ好きなんですって。
タイ好きやね、何年か前にも行ってましたよね、
一回ね行ってすごく良かったので、
そうそうそう、
今回も多分そういうことで行かれた、
心洗われるんでしょうな。
へ、
ね、で、お土産にね、うん、あのロールケーキみたいなやつをね買ってきてくれたんです、
うん、
それは2階の机に置いてましてね、
うん、もう早速、皆さんでどうぞ、
北尾さんがですね食べました、
お、
ね、がっかりということで、ドリアンクリームのロールケーキだったっていう
タイといえばね、
そう、見た目はね、あの東京バナナみたいな、
はいはい、
感じなんです。
置いてた置いてた、
そう、うんうんうん、で北尾さんは東京バナナみたいなお菓子かなと思って、
うん、なんだろうな、パク
ドリアンクリーム、
わーってなって、
いや、わーってなってなかったけど、 なんか違うなーって言って
あ、じゃあドリアン成分がとっても強いとかそういうことではなかった、
まあないんでしょうけども、
割と食べやすいのか、
その見た目ほど の美味ではなかったということで、うん、北尾さんはがっかりしていた。
がっかりですか、
私
はあれが美味しかったですね、トムヤムクン味の、うん、
プリッツ、
プリッ
ツ、はい、私もいただきました、
うん、あれ美味しかった
です、美味しかったですね、うん、
ドリアンは手をつけませんでした
やっぱりね、
はい、
北尾さんは果敢に挑戦していた
って
、
すごいな、
でがっかりしていたっていうね、
うんうん、
都会と田舎の違いか、
うん、なんかありますかね、
そら実感すること、
お店の数とか、
お店の数もそうやしね、うん、まあ気風気質っていうのもそうですけど、
あ、
まあ、これ本筋とは関係ないです。この間大阪行ってきたんですけどね、うん、コート着て行ったんですよ、
うんうん、
そしたらもう大阪みんなコート着てない、
もう
着てても春物や、
春物、早いですね、
俺もあの冬場のコートと同じの着てたから、
うん、私もまだ着てます、
そうなんよ、うん、俺田舎もやなと思ってねかっこ悪かったですけども、毎週月曜日から金曜日の、
はい、
午後4時40分から、うん、ミュージックスクランブルって放送してるんですよ。
ありますね、日本放送の、
うん、そうです、
番組
で、箱崎みどりアナウンサーが、
はい、
で喋ってましてね、
うんうん、
いわゆる LF の裏送り番組ってやつですね、
うんうん、
日本放送では放送してないんですこれ、
うんうんうんうん、
実は、
そっか、日本放送で作ってるけれども、ええ、日本放送では、お送りしてない、
そうです、それ以外で、お送りしてるということで、うん、まあ、若干アナウンサーの気が緩む節があるんですね、
ま
あ、そうかな、まあ、まあ、一リスナーとしてのご意見ですけどね、うん、このミュージックスクランブルにしてもその後の何やったっけ、
今何だったっけ、
うち今やってるよね、引き続き同じようなテイストの 番組ミュージックスカムは何だったっけ、
あなたにハッピーメロディ、
あなたハッピーメロディこの辺まあなんかこうアナウンサーもして緩い感じなんですかね、うんうん、でこの箱崎アナウンサーはですね東京出身で、
うん、
東大出身の、
わあ、ええ、東大出身なんですね。
そうなんですよ、
すごい
賢い、1986年生まれ、
うん、
ねアナウンサーなんですけど、話聞いてたらね、これあの、うん、ふるさと自慢のコーナーみたいなのあるんですよ。
ありますね、
リスナーから寄せられた地元情報、
うんうんうんうん、
泉佐野市からメッセージが
近いですよ。
そうです、水なす玉ねぎなどが有名ってね、うん、まあ私も地元ほぼ一緒ですから、
そうですよね、
ええ、まあ一応おとなしく聞いてたんですけども、うん、実はですね箱崎さん曰くなんですけど、夫がこの近く出身、
この近く、
うん、この泉佐野市ではないんやけど
周辺のどこか、
まあ、例えばですけど熊取町、田尻町、うんうん、岸和田市、はい、泉南市、阪南市、三崎町、忠岡町、う
ん、どんどん出てきます、
まあ、こんなあたりですね、はい、この近くということは、うん、で水なすは一回夫の実家からもらったことがあると、みずみずしくて美味しかったと、でそこまではまあなんかわかるんですけど、結婚して 4,5 年になるんですけども、
うん、
夫の実家に一度も行ったことがないんです。
そうなんですか。ほー、なるほど。
いやあのね、うん、まあ私ももう結婚してまあまあまあ 4,5 年も経っても 4,5 年ですわね、
うんうんうん、
夫実家一度も行ったことがないと。ありますかそんなこと。
いや
なんか雪が降ったりなんとかでとか言ってなんか理由を述べてたんですけど、
あそう行こうかなと思ったらなんかそういうことが起きていけないのよってこと。
そうそんな言うとけどそんな山の中ちゃうで泉佐野も岸和田も熊取も田尻も仙南も半田もそのすぐそこやで、その新幹線でも何でも行けるかな、それそんな別に山の中でもない、飛行機どんだけ飛んでる関空羽田間何でも行けるやろそれと思って、それどうよと。これだからね、これ田舎の感覚で言うとねありえないと思うんですよ、
うんうんうん、
結婚して 4,5 年で一度も夫の実家に行ったことがないと、
うん、
これ夫婦大丈夫か話になるじゃないですか、
うんうんうん、
あのアナウンサーで忙しい、わかるんですけども、
うん、でもね、お正月とか例えばお休みがもらえたら帰りましょうかということになりそうですよね。
そうなりそうなもんやん一応、うんうん、まあ興味なくても1年に1回ぐらいは帰るようなもんやんか、
うん、
まだ 4,5 年で一度も行ったことがない、これやっぱりね裏送り番組だからこそ気が抜けるんでしょうね。
ポロッと言っ
ちゃう、ね、ポロッと言う、まあまあ本編でも本社でも言ってんかもしれませんけど、うん、こうついこうなってしまう。い
やそれは気になるところですね。
そうやっぱりこれはね、うちやったら言われへん、例えばね、うん、まあ仮に僕は結婚してですよ、
うん、
いや実は僕奥さんの家にまだ一回も行ったことないんですって、もう5年なんですけどって言ったら、うん、引くやろみんな、
うん、
なんでなんでってなんかあるんちゃうってなるやん、うん、
で行きなよみたいなことにもなりそう。
そうそうそう、なんで行けへんのよって、うん、平井さんから言われるかもしれへんやんか、
うん、
チェリー行った方がええでって言われるかもしれへんでしょ
そうですね、
うん、
先輩の意見としてはね。
そうそうそうそうそうそう、だからそういう点で言うと、うん、都会と田舎の違いでね、まあ、東京やったらやっぱりみんな忙しいし、
うん
ね、
まあ、そういうこともあるよねみたいな、
田舎的な発想で言うと、うん、って、
うん、と思いました。
ぜひでもいいとこなんでね箱崎さん、
うん、そうですね、
泉佐野の周辺、いいとこですよ。
で来られる時にはぜひ和歌山放送のことを、ね、
訪ねてください。
少し思い出していただければ。
そうですそうです、あれ、はい、和歌山と来た人ってこの人やったっけ。
確かに、ね、そうだったんじゃないか、違うかな、
ね、
うん、ごめんなさい、
来ましたね、うん、はい、私の作文、
はい、
ね、先週ですか、年間表彰式が、
はい、
県民文化会館の大会議室で行われましてね、
はい、
まあ、優秀な、ね、
はい、
作文を書かれた子どもたちの表彰があったわけですけども、
そうですね、うん、
まあ、以前ね、市民政協賞がステーキ肉だったっていうね、
うん、
話はしたと思うんですよ。
おーおーってなった、
おーって、そう、客席からどよめきがそうそうそう、家族分があったっていうね、
はい、
今回ですね県農賞、
はい、
JA 和歌山県農さんからご提供の賞、うん、なんと桃とみかんだったっていう、
うん、それも美味しい時期にね、
そういい時期に送ってくる、
お届けします。
これすごいですね、
また美味しいみかん食べてく
る、羨ましいですね、桃とみかんね、
いいですよね。
ぜひ和歌山放送の方にも送っていただ
い
て、
いやいやいや、ね、
中川さん頑張ってますんで、
ね、
作文読んでますんで、
ね、北アナウンサーとともにね、
そうですね、
はい、
電動入り、
うん
うん、まあ、中川さんなんかね、もう電動入ってますよね、和歌山放送、
でも物産展大好きアナウンサーとしてもう電動入りだと、
そうそう、和歌山放送女子アナ電動ってね、60周年の企画があったら入ってると思うんですけど
入ってない入ってない、
ね、その発表もヘッドした4月1日あるかもしれませんけどね、
入ってないです、
昇格するかもしれませんが、5週続けて鉄道ネタ、
お、これはもう、
角道さん、
角道さんですね、
うん、まあ、この間4週続けて、3週かな続けて鉄道ネタって言ってましたけど、その、3週目は、和歌山電鉄岸川線、
うん、
その後また、
うん、
高野山のケーブルカ
ー, あ
ー、ね、その後、うん、また227系和歌山線出発式ということで、はいはいはい、5週続けて鉄道ネタ、これ殿堂入りしました、
殿堂入りですね、
はい、
うん、これからも鉄道関連のニュースは、
いや、そんな6週続けてはないと思う、さすがにね、
ね、どうなんでしょうね、
わかりませんけどね、
うん、ぜひね、サタデーニュース&スポーツもお聞きください、
お聞きくださいね。エレベーター止まる、
そうなんですよ、
まあ、あの先週ちょっと地震がありましてね、はい、まあ、岡山でも震度4だったわけですけども、エレベーターがね、うん、止まりましてね、
止まりました、
翌日も止まりましてね、まあ、多分中に人がいてたらね復旧は早かったと思うんですけど、まあ、特に人もいないということで、うん、復旧がまあ翌日以降にずれ込んだということで、久しぶりにこのエレベーターを使わない、
うん、
会社
そうで忘れてるので、
そうなんよ、
一応ね一旦エレベーターの前まで
前まで行くんよな、
であそうだエレベーター使えないんだったと思って、そこから階段を上がるんです。
そうでこの時でいい機会なんで、これを機にもう階段を使おうと思うわけよ。
思いますね。
おう、もうね、やっぱり何かあった時ね、階段上がったら息も上がるしね、うんうん、でしんどいし、やっぱこれはもう鍛えなあかんわと、
う
ん、
そうです、こういうことだなと思うわけです。
そう思ったんですけど、うん、思ったはずだったんですけども、うん、もう2日目になったら普通にエレベーター乗っていたもう復活したその瞬間に僕最初乗ったんですよ多分
いきなりピーって押して、
うん、あもうなんや使えんのピーンってそのままどっかから帰ってきて荷物持ってたんですよ。
あ、そうか、それはね、じゃあ
そうモバスターを技術に返すかなんかで、うん、でね、そのまま乗ってしまいました、
ね、本当にね、
お客さんを水島先生をブルースタジオに上がってもらおうと思って、
ほなもうその、うん、木曜日だ、
そうそうそう、はい、
ね、
今年も桜だよりスタート、
はい、スタートしましてね、
はい、
はい、
情報をお伝えしておりますんでね、うん、ぜひ、お花見は光あふれて風爽やかね、はい、和歌山市のお花見で、ね、
桜の名所がいっぱいの、
桜の名所がいっぱいの和歌山市へどうぞ、
どうぞ、
あとはですね、三浦さんが最初に買った CD は電気グルーヴだったっていう、
なるほど、
とあとですね、これも余談なんですけども、茨城放送ミニ情報、
あ出ました、
カバラアナウンサーがちょっと老けたっていうね、
は
い、
ちょっと
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
杉良太郎をはじめ三河健一、千正男、瀬川栄子、山本丈二、山川豊、五代夏子、市川由紀乃が出演、こと清野を迎え和歌山ブルースで和歌山を盛り上げる演歌歌謡曲の祭典 in 和歌山、5月8日ビッグホエールで開催。チケットは S 席9000円 A 席7000円でただいま発売中。お求めはお近くのコンビニまたは取扱店で。
杉良太郎です。和歌山ビッグホエールでお会いしましょう。演歌と歌謡曲で和歌山を元気に。
さあエンディングです。今月のエンディングはですね、コアラモードで乾杯でございます、うん、ということでね、
そういえば岩手に来られるという お友達とは、
お店には1回行きました。
あ、そうなんですか、うん、
でお昼間のアイドルタイムに行きましてね、だいたい2時半ぐらいに行ったんですよ、うんうん、空いてるやろなと思って、うん、今までの例で言っても、ね、結構お客さんいっぱいでね、
そう繁盛店なんだ、うん、
繁盛店でね、一応挨拶だけして、まあ、食べて帰ってきましたけど、うん、だから、うんうん、特にまだ店にも行ってないですし、
うんうん、まあ、でも顔はね、
そうそう、
会うことはできた
という、うんうん、もうどうしようか、まだ店も決まってないし
まあもうちょっと先になるかもしれない。
なんかでも休みは今までの店より取りやすそうやって言ってたんで、まあ平日かは知りませんけど ね、
行けたらね、
うん、休みがあったらどっか、うん、昼間やったら行くとこいっぱいありますから、
うん、
岩ででもね、
ほんとほんといっぱいあるから、
そうそう、まずはなんとかコーヒー行っておしゃれな、うん、
いいですよ、
まあ女と同棲してるらしいからね、おしゃれな店行かなあかんやん
もうね、ひどいですよね、ラジオで友達にそんなこと言われて
後輩やからね、
いろいろね、
ま
あそっか後輩か、
そうそう、一緒に献血の呼びかけやってましたんでね、
うん、
で今和歌山のセンターの部長がその時の係長なんですよ、
うん、
石上係長、今部長ね、石上部長ですから、ちょっと会いに行こうかなと石上さんにお世話になったんですよ、
お世話になりまして、
迷惑かけてね、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手、私チェリーと
中川智美でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。誘う